皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、今日も寒いですね。
寒かったです
ちょっとちらっと雪も降ったみたいで。
そうですか、う
ん、寒い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、
あの2月の、ね、4日の立春が過ぎますとね、もう暦の上では春、
はい、
っていうことなんですけども、ね、雪もちらほらと降ってね、寒いですよね。あの奈良ではね、3月のお水取りが終わるまで、まあ、暖かくならないよとかね、いうこと聞きますけども。
そうですね、
あのこういう季節の変わり目ってね、体調を、ね、崩しやすい方が多いって言われてますのでね、しっかりとここで薬膳ご飯で養生していってもらいたいなと思います。
ぜひお願いします。
はい、体の方なんですけども、冬の間ってね、もう寒いですと体とか骨格がね縮こまっているんですよ。
わかります。
肩がこうすくんで、あの肩も内側にこう力を入れてね、ぐっとこう寒さをね逃さないような体型になってたりとかね、体勢になってたりとかするんですけども、
はい、
こういう時ね、もう暦の上では春っていう風に言われてますので、しっかりとね肩回しをしたりとか、あと筋肉ね、こわばった筋肉とかね、あと骨盤の周りっていうのもちょっと緩くしてほぐしてあげるといいっていう風に言われてます。こうね、寒くてもね、もう春になってきてますよっていうね、大地の芽吹きがもうありますので、ふっとね寒い中にも軽い空気を感じたりとか、ちょっとね、あの春の空気っていうのを感じたりっていうすることがね、出てくると思うんですね。それがね、自然界の中でそういう風になってまして、で人間も自然界の一部ですので、このふわっとこの軽い空気とかを感じるとかね、春の風を感じるっていうのがね、体の中でもね同じようなことが起こってくるんです。
そうなんだ、繋がってるんですね。
そうなんですよ。私たちはね、自然界の一部ですのでね、同じようにね、春になってきたなっていうね、感情とか体の働きっていうのもね、どんどん今からね変化していきます。ですので、まずね、とりあえずこう、あの体のこわばりをリラックスしてほぐしていくっていうストレッチをなさったりとかっていうのもね、心も体もちょっと緩んでいくっていうのでね、いいかなと思うので、ぜひぜひ骨盤の周りとか肩甲骨の周りとか、足首を回したりとかしてね、ちょっとね緩めていってあげてください。
わかりました。
はい、こういうねお話をね、今日もね盛りだくさんでさせていただきますので、薬膳のお話していきますね。はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。
はい、それでは今月も竹川雅子先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、薬膳のお話ですね。今日はね、薬膳の基本の陰陽論っていう陰陽のお話をねしようと思うんですけども、陰陽、まあ、聞いたことありますよね。
なんとなく言葉は聞きますが、
あの薬膳の基本がね、陰陽論っていうことと五行説っていうね、この2つの理論から成り立ってるっていう風に考えるんですね。
はい、
この陰陽の考え方ってね、世界の宇宙のもの、あらゆるものは、陰と陽に分かれるという理論なんですけども、
はい、
これね、男と女とか、白と黒とか上下とか、太陽とお月さんとかね、あと、冬と夏とかね、
なるほど、
この要素があって初めて正常な状態が保たれてるっていうことなんですね。この相反する2つの気のバランスをね取りながら世界は成り立ってるっていう風な考え方なんですけども、
はい、
これね3000年以上も前にね、中国で、言われ始めた理論っていう風に言われてるんですけども、東洋の思想の、ベースですね、っていう風に言われてるんですけども、この陰陽ってね、すごい奥が深くって、これをベースにね占いとか、ね、そういうのも始まってますしね。
そうなんだ。
そうなんですよ。でこれがね、見えない世界 なんですけども、うんうんうん、このバランスをとってこの世界は保たれてるっていう風に考えるんですね。
なるほど。
これね、私今回の薬膳料理教室で、はい、まあ、会社でね、させていただいてる薬膳料理教室で3時間ぐらいお時間あるんですけど、うん、はい、3時間では足らないぐらい陰陽のお話ってあるんですね。で、私が陰陽なんかすごく好きでね、
はい、
このお話をねするので、もうめちゃめちゃ早口で2時間ぐらい喋りまくってたんですけども、まあ、へーって思うことが、まあ、自然にねこう受け止めてるんですけども、そういうことかっていうことも多いので、ちょっとそういうこともね、今日ご紹介できたらなと思っております。
はい、
あらゆるものはね、もう世界のあらゆるものはもう陰と陽に分かれるっていう理論なんですけども、
うん、
まあ、物体としては月とか太陽とか男と女とか、あと、まあ、見えない世界では冬と夏とか、
うんうん、
まあ、寒い暑いとかね、
なるほど、
っていう見えない世界の陰陽もあるんですけど、
はい、
これが体の中、私たちの体の中でも陰陽っていうのがあるんですよっていうお話を今日ちょっと一つだけさせていただきますね。
体の中、
うん、体の中にも健康はね、陰陽のバランスっていうふうに言われてるんですね。体の中の陰陽のバランスが保たれて、初めて健康っていうふうに言われるんですけども、まあ、陰と陽のバランスで健康状態は保たれているっていうふうに言われてますね。陰陽論っていうのはね、人体に当てはめて、体の新陳代謝が低下した状態のことを陰、
はい、
反対に新陳代謝が活発な状態を陽と考えて、
うん、
人が健康な時とか体内における陰と陽のバランスはうまく保たれているとされているんですね。
はい、
まあ、生物学的に言うと自律神経の関係、っていう風に言われるんですね。まあ、陰陽をね、こう、まあ、生物学的に言うと自律神経の考え、関係だよっていう風に言われてて、交感神経ってね、
はい、
交感神経と副交感神経があるじゃないですか。交感神経っていうのは昼間活発に、まあ、働いたりとか、
はい、
シャキッとしてこうバリバリと仕事したりとか、家事をこなすとか、うん、勉強を頑張るっていう時は交感神経の陽が働くんですね。
うんうん、
で、夜になると副交感神経っていうのが働いて、疲れた体をメンテナンスしてくれるんですね。副交感神経がしっかりと働いて、うん、体が回復すると、また日中やの日中の、まあ、活動も活発にできますよということなんです。
そっか。
陰と陽ってね、どっちが悪くてどっちが正しいとかじゃなくって、
はい、
必ず相反するこの2つのものがあってバランスなんですね。うん、ですので、交感神経、頑張って日中働いたりお勉強したり、ね、するパワーとエネルギーと、はい、夜のこの休息、疲れた体をメンテナンスしているっていう休息のお時間のこの陰のエネルギーっていうのはすごい両方大切なんです。だからね、よくあなた陰気な方ですよねとか言われると、
はい、
いい気しないですよね、陰の気ってね、陰のエネルギーってね、
はい、
でも陰陽学説を考えると陰のエネルギーってものすごい大切なんです。
うん、
いい陽を生もうと思うと必ず良い陰が必要なんですよ。
あ、
いいこと言いますよ。
なるほど。
わかります。
片方だけでは成り立たない、
うんうん、そうそうそう、うん、ですので日中頑張って仕事を、ね、しようっていう、こう、まあ、プランがある方は、
はい、
前日なりにしっかりと陰を、いい陰を貯めとく、
うんうんうん、
いいエネルギーをね、陰のエネルギーも貯めておくっていうことが必要ですよっていうふうに言われてます。
うん、そうですよね。
そうなんですよ。で、このね、陰陽のバランスが崩れていくと、日中すごく働いて、で、夜もちょっと働いてとかね、あと飲みに行ってわーわーこうはしゃいで活発に夜も過ごしてしまうことをちょっと長く繰り返してしまうと、バランスが崩れますよ、健康からね、バランスを崩してしまいますよっていうふうに言われてます。
あ、なるほど。もう目に浮かびますもんね。
目に浮かびますよね。で、それがね、30歳ぐらいまではね、
はい、
人生の陰陽を考えると、やっぱり30歳前後まではね、陽のパワーがすごいあるんですよ、私たちの体って。
そっか。
だから、こういくらこうちょっとむっちゃをしても、陽のパワーで元気に、
うんうん、
こう復活できるんですけども、はい、それがね30歳前後って言われてるんですよね、陰のパワーが強くなってくるのが、早いですよね。
早いですね。
陰のパワーが勝ってくるとやっぱり新陳代謝が衰えてきたりとか体が冷えやすくなってくる時期になるので、養生をその時からしっかりとしていきましょうねっていうのも薬膳の考え方ですね。まあ、無理をしないように、はい、陰気っていう陰のエネルギーもとっても大切ですので、無理をしないよう心がけていきましょうっていうね、陰陽のバランスのお話をね、薬膳料理教室ではしてたんですね。
はい、
やっぱりね、良い陰がなければ良い陽は生まれない。
おお、いいですね、その言葉。
あ、いいです。
はい、
いいですね。ね、皆さんもちょっとね、陰と陽のね、夜の過ごし方とか、はい、リラックスするとか、うん、心を落ち着かせるっていうことを充実させていくと、あのこのエネルギーと同じぐらいのパワーを陽で、ね、発散することができますので、そういった夜の過ごし方とかね、気をつけていただければなというふうに思います。
なるほど、夜大事ですね。
夜大事でね、夜に働いてる方もいらっしゃるでしょ。
そうですね、
そういう方はしっかりと陽のこともやっていかないといけないんですよ。っていうのがね、はい、人と会わないで夜に暗いところでちょっとお仕事なりしてると、だんだん陰の方がパワーが強くなってきますよね。ですのでちょっと日中光を太陽の太陽っていう陽ね、
本当だ、
太陽を浴びるとか、あと人と喋るとか、あと陽気な人と一緒にいるとかね、それで陽をしっかりとエネルギーを貯めていってください。いろんな職業の方いらっしゃいますのでね、夜に働いてるっていう方はそういうふうに陽のエネルギーもしっかりと貯める、であとは休息をする、っていうのもおすすめかなと思います。
なるほどね。そうやってちょっと考えると自分でフォローしたり、メンテナンスもできそうですね。
そうなんですよ、陰と陽ね、しっかりと、でちょっと落ち込んだりとか、まあ陰のねエネルギーでちょっと落ち込んだりとか、ちょっとなんか私よくくよくよしてるわっていう思っても、それはちょっと陰のエネルギーですので、それは必要な時かもしれない。ですので、それはこんなことになってしまってるわとか、落ち込まないでそれを受け止めていく、私なんで今こんなこと考えてるんだろうとかいうのは、もしかしたらすごく活発な活動があった後かもしれないですし、これからそのエネルギーを持って活発に働くかもしれないですし。
なるほど、なんか占い師さんに見えてきましたけども。
占い師なりたいな、私。すごい向いてると思うんですよ。
だから逆に言えば、そういうことを考えたら、ちょっと自分のメンテナンスも自分でできそう。
そうなんですよ、陰のエネルギーと陽のエネルギー ね、同じパワーを持ってるっていうことをね、今日はねお伝えしたかったんですよ ね、
なんかいろんな方法がありそうですね、そのアプローチは。
で食べ物にも陰陽とかありますので、またねそれはね違う日にお伝えしようかなと思うんですけども、今日はね見えないエネルギーのその陰と陽の中で私たちは生きているよっていうことですね。であとね、食べ物で気をつけていただきたいのが、やっぱりお日さん、太陽を浴びて、そして夜になるとお月さん出てきますよね、太陽がもう沈んでね。この陰と陽をしっかりと浴びている食物を食べていただきたいんですよ。例えばこう大地で過ごしてる、育ってる食物っていうのは、太陽の陽を浴びて夜になると暗くなって陰のエネルギーを持ってますよね。そういったものを食べていくと、陰陽のバランスが私たちの体の中でもいいように働くよっていう、例えばハウスものとか、になっちゃうと、もう陰陽のそのエネルギーを当たってないかもしれないですよね。だから自然界にあるものっていうものを、エネルギーをいただくっていう食べ方をしていただいたらなと思います。
わかりやすいですね。
そうそう、自然にこう生きている食物のエネルギーを私たちは食べ物として、まあお料理をして食べていってる、
なるほど、
そして陰陽のバランスを整えていってるっていう考えにもなりますね。そうなんですよ。でね、このね、まあ宇宙の働きになるんですけども、私たち北半球に住んでるとね、右回りの法則っていうのがあって、なんていうんですか、お水が流れていくのは北半球はずっと右回りで、回って くの分かります？
なんとなく聞いたことありますね、
うん、南半球は左回りなんですよ
ね。え、不思議。
そうそう、不思議ですよねでこのね、右回りと左回りの法則っていうのが陰陽の世界にはあって、はい、まあこう円になってるっていうのはこうなんていうんですか、円、遠くに離れて内側に行くエネルギー、
ええ、
遠くに離れてぐーっとこう回って内側でしょ、
はい、
でそれが右回りのエネルギーっていうのがね、締めるとか力をかけるとか力が入るっていうところになるんですね、右側っていうのはね、
はい、
例えば本当に分かりやすいのがネジ、
ネジ、
ネジって右回りで締めていくんですよ、
はいはい、
で左回りで開けていくんです
よ、うんうん、
で時計も右回り、
はい、
うん、右回りっていうのが法則があって、たまたま北半球の方が時計っていうのをまず作ったので、あの右回りになったんですけど、世界中がね、
ええ、
あの北半球の、あの日時計っていうのは右回りでこう、うん、回っていってましたので、それで時計はあの右側に、右回りね、北半球はね、うんうん、っていう風になったんですけどもね、これをね、私たちの生活パターンにも右回りの法則、左回りの法則ってね、こう落とせるんですけども、
はい、
例えばね、子供を褒めるときとか、ええ、人を褒めるときは、はい、右回りでなぜてあげる。
ああ、頭とか。
そうそうそうそう、うん。よかったね、頑張ったね、頑張ったねっていう風に、ええ、右回りでその方をもしさすったりとか、頭ね、なぜなぜしてあげるんだったら、右回りでこうやってあげると力が入るので、締まってて余計にいいパワーがあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。で、今度左側っていうのは、左回りっていうのはね、うん、緩めるとか優しくするっていう意味があるんですね、左側のパワーはね。
あー。
だから気分の悪い人に、まあ、緊張ほぐしたりとかね、うん、するときは左回りで背中をさすってあげる。
おお、すごいな。
そうなんです。これがね、宇宙の法則なので、
うんうん、
一回やってみて、
ね、
試してみるとか、
試したい、
うん、じゃないんですよ。もうそういうことになってるので、別に試さなくても、ね、そういう緩めるエネルギー、左はね、うん、なっていったりとかします。でこれね、自分でね、実際に分かりたい方はね、コップにちょっとお水か、はい、まあお酒でする人多いんですけどね、
うん、
まずお水にちょっと塩入れて、
はい、
右回りでずっとかき混ぜておきます、お水をね、
はい、
でもう一方は左回りでずっとかき混ぜておきます、うん、そうすると味が違うんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。どっちがいいじゃないんです。味が変わります。
辛さがきつく出るのと、うんうん、マイルドに感じるのと、そうそうそう、っていうことですか。
でお好きな方があるので、どっちがいいとかじゃないので、うん、そういう風な法則がありますよっていうことですね。右回り法則と左回り法則でね、右回りは力を入れたい時に使うといいので、はい、もしコーヒー今から営業会議するぞとか、コーヒー飲んで頑張ろうかっていう時はね、右回りでスプーンでかき混ぜとくんですよ、
うんうん、
そうすると力が入るので、そういうエネルギーをもらえる。で、まあ営業終わりましたと、営業会議終わりました、
はい、
でゆっくりしたいですっていう時は、コーヒー飲む時は左回りでこう、
うん、
かき混ぜておく。
なるほど、そうやって使ったらいいんですね。
そうなんですよ。でお友達とちょっとリラックスしてトークしたいわっていう方も、左で紅茶とかコーヒーとかミルクとか入れるときにかき混ぜるといいです。
なるほど、意識してした方がいいんですよね。自然にはならないですもんね、
う
ん、
自然やったらきっとね、もう右回りになってしまうと思うんですよ。でそれを左回りの法則っていうのがね、うん、あるので、ちょっとね、右回り左回りね、楽しい情報ですので、インターネットとか調べられてもいいですし、
はい、
ぜひあのご自分の生活に取り入れられてはいいかなって思います、
うん、なんか新しい発見ですねいろいろ試してみたいです。こういう話大好きねえ、そうなんだ。
そうなんですよね、楽しいですので、ぜひぜひやってみてください。陰陽のお話も楽しいですので、ね、
楽しいです。はい、ありがとうございます、
はい、
それではこの後エンディングのお時間です。
はい、はい、実はですね、
はい、
奈良経済新聞の方からちょっと、もう本当にすごい嬉しい情報なんですけども、
はい、
新聞に取り上げていただいたことがありまして、
うん、
奈良ホテルの日本料理店の 花菊っていうところで、はい、2月2日ハトムギ尽くしの期間限定のランチ、
はい、
ハトムギ御膳の提供が始まりましたっていう情報で、ね、アップしていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にハトムギをね、うん、全国でこうハトムギですよっていう商品を紹介していってたんですけども、はい、地元のね奈良でそれもホテルさんがね、うん、ハトムギをね取り上げていただいたっていうのは本当に今まで初めてのことでして、
はい、
すごく嬉しいんですね。
しかも奈良ホテルですよ。
ホテルさんでね、
うん、
そう素敵な日本食レストランのところで、それもハトムギ尽くし御膳っていうお名前で
ね、尽くしってすごいんだろうなって想像するんですけど、いやもう
本当に最初鳥肌立ちましたね、
うん、
2月2日から始まりまして期間限定で、3月の31日までハトムギ尽くしのランチ食べれるとのことなんですね。
はい、
はい、でちょっと記事をね、奈良新聞さんに取り上げていただいた記事をねちょっと今から読ませていただこうかなと思うんですけども、
奈良経済新聞ね、
あ奈良経済新聞さんね、
はい、
で今からちょっと読みますね。
はい、
ハトムギの魅力を知ってもらおうとハトムギ料理研究家竹川雅子さんの協力のもと同ホテルのメインダイニングミカサで約15年間経験を積み現在は日本料理店に携わる、湯葉浩二シェフが中心となり約1ヶ月の構想を経て新メニューを完成させた、湯葉シェフは色鮮やかな五色のあられにハトムギを加えて揚げるフォトジェニックなエビのハトムギあられ揚げやもっちもちプリプリ食感が楽しめるハトムギ入りライスコロッケ、香ばしくほのかに甘みのあるハトムギ茶のジュレなど和にとらわれず自由な発想でアレンジしたハトムギと様々な素材が生み出すハーモニーをこの機会に楽しんで堪能していただければと話す。すごいでしょ。
じゃあそのシェフの方にアドバイスをされた雅子さんなんですね。
なんかね本当にすごいハトムギをね本当に1ヶ月研究していただいて、はい、いろんなお料理にねハトムギが入ってまして、本当にこの一食を食べるだけでも、きっとハトムギの効果で美肌効果が生まれるんじゃないかなっていうぐらいの量を使われておられます、
うわ、うん、奈良ホテルさんもハトムギは馴染みがあったんですか？
初めてだったみたいですよ。
うわ、
雑穀っていうのもね、まあお話はねいろいろ聞いたことあるでしょうけども、うん、そういう目の当たりにしてこうハトムギを見るとかハトム料理をしてみるっていうのは初めてだったみたいで、すごく嬉しいですね。
じゃあいろんな使い方ができて、いろんな種類のハトムギのね、
はい、
その素材があるっていうことびっくりされてたんじゃないですか？
そうなんですよ。こう揚げたら美味しいとか、まあ、ハトムギ茶のねジュレを作っていただいたりとか、私も長年ハトムギ料理研究家として、まあ、いろんなレシピね発信させていただいてますけど、ハトムギ茶でジュレって作ったことなかったんですよ、
うん、
ハトムギ茶とお出汁を一緒に炊いて、でそのお出汁をハトムギ茶のお出汁をジュレにされてるみたいなんですね。
その発想はやはり奈良ホテルさんのシェフならではですよ ね、
うん、腕かなっていうふうに思います、うん、ハトムギ入りのライスコロッケのそのごぼうソースっていうのも魅力でしょ。
ごぼう、
うん、ちょっと洋のね、うん、感じです
ごい。
そうなんですよ。もう奈良ホテルっていうホームページ見ていただいたら、三笠さんのところのこのハトムギ料理のお写真がねちょっと見れますので、
はい、
興味のある方は見てください。あとですね、3月の31日までランチされておられますので、うん、予約ですねが必要かなっていうふうに思います。予約の電話番号が0742243044243044となります。月火がお休みみたいですのでね、水曜日から日曜日までのランチでね一度ハトムギをね食べていただけたらなというふうに思います。
うん、素敵なねロケーションで、
うん、すごい綺麗です ね、あそこ生駒山とか、うん、奈良の町が見下ろせたり、あと夕日がねすごい綺麗なんですよね。
あ、開けてますもんね。
で奈良ホテルでランチを食べた後はこうダイニングに行ってアインシュタインが弾いたピアノとか置いてますでしょ、
はい、
そういうのも見て帰る。
なんか心も豊かになりそうですね。
優雅なねひとときをお時間をね過ごせていただけるかなと思います。で何人の方がお友達もうね早速行っていただいてるんですけども、すごい美味しかったとか、お出汁とか魚とかもすごい美味しかったですとかね、うん、いろいろお話は届いておりますので。
そうですか。なんか聞くところによると社員さんも
そうです 会社のね、うん、パート社員さんの方とか、ね、社員さんも行っていただいてますし、またね、この新聞の後にヤフーニュースで取り上げられたんですね。
です
ので、それがこう見た人とか朝起きてニュース出てたのでびっくりしましたとかいうLINEとか結構いただきました。うん、
素晴らしい、
ねえ
ね、地道にね、うん、そうやっていいものを皆さんに食べていただきたいっていう思いで、うん、奈良で頑張ってらっしゃいましたもんね。
そうなんです、ね、奈良ホテルさんにねこういうハトムギとか薬膳をねやってくださいっていう風にお話し行こうと思ったきっかけが、うん、私会社の方なんですけども、はい、薬膳料理とかハトム料理教室をね始めたんですけどもね、で毎回こう情報を、ね、発信していくと皆さん真面目にね、お料理を作ったりとか食べたり薬膳ご飯を食べたりとかしていかはるんですね。そうするとすごい体調とか体質が変わらはったんです、で1月から始めて8月でものすごい体験談をもらうようになって、うん、これはぜひねいろんなところでやっていただきたいなと思ってで、で奈良ホテルさんにぜひっていう感じでね、
ね
お伝えさせていただいたんですけども、うん、で奈良ホテルさんもすごい興味を持っていただいてね、薬膳とか雑穀とかハトムギにね、でこういうことになったんですね、ハトムギ尽くしのランチをね提供していただくことになったんですよね。
よかったです ね、
本当に嬉しいです。
さてさて、はい、リスナーさんからメッセージが届いておりますので、はい、ちょっとお時間も短いんですが、はい、駆け足でご紹介したいと思います、はい、タメゴロウさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お姉さん方こんにちは。質問します。
はい、どうぞ。
ハトムギを初めて食べた時はいかがでしたか？ハトムギを食べてから何か病気治りましたか？ハトムギのお値段教えてくださいということです。最近おいしい鍋物食べましたかもいただきました。タメゴロウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね、私が初めてハトムギ食べたのは催生の頃で覚えてないです、
ですよね。
両親がハトムギ屋さんでしたので、いつの間にか口に入ってたと思うんですけども、
はい、
はい、
ね、でも本格的に一生懸命食べ出したのは、
うん、そうですね、私ちょっと海外とかにもね長く行かせていただいて、それから会社の方でねハトムギを販売する側にね立たせていただいた時に、やっぱりハトムギ食べるとねお肌綺麗になるんですよ、
うん、
もうそれは3年ぐらい経って食べ始めてから、ええ、本当にみんなからお肌綺麗でとか褒められるようになって、うん、ハトムギってお肌綺麗になるっていうのはもともと分かってたんですけども、自分がこうお肌がすごい綺麗になったので、これはすごい食材だっていうことは気づきましたね、再確認。
そうですかね。アメリカとか行っておられて、割とファーストフードとかをね、
そうですよ、
食べておられたタイプなのが、もう10
年ジャンクフードで
コロッと変わりましたもんね。
変わりましたね。
そしてもう一通です。ラジオネームミノさんです。ありがとうございます。
はい、ミノさん、ありがとうございます。
ハトムギの森のホームページを見ました、はい、僕は食物アレルギーはないのですが、ハトムギのパンのオンラインショッピングに興味を持ちましたといただきました。
ありがとうございます。そうなんです、冷凍でねハトムギのオーガニックの、オーガニックというかビーガンパンねを発送させていただいてるんです。私ところもビーガン対応してますので、安心して食べていただけるかなというふうに思います。
そうですか。ミノさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また興味のあるね、はい、ショッピング、そしてお店の方にもぜひお立ち寄りいただきたいと思います。
はい、ぜひハトムギの森お越しくださいませ。
はい、さてお時間も少なくなってまいりました。最後にハトムギ専門店ハトムギの森の思いとは何でしょうか。
ハトムギを通じて皆様の健康と幸せのお手伝いができればと思っています。ぜひハトムギの森にお越しくださいませ。
ありがとうございました。ここまでハトムギ料理研究家のおいしく健康パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんでした。竹川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もお願いします。
はい、よろしくお願いします。